マサ姉の獣話第1回。こんにちは、マサ姉だよ。三崎町の皆さん、こんにちは、マサ姉だよ。コラムの連載引き受けちゃったからよろしくね。3分で読めるから欠かさず読んでほしい。鹿、イノシシや猿の被害をなくすために知っておいてほしいこと、少しずつ書くつもり。だけど、この欄で書くことって、例えば野球やサッカー、ピアノの練習方法みたいなもの。いくら技術解説書や教本を読んでも、あなた自身が実際に練習しなけりゃ、野球もサッカーもうまくならないし、猫踏んじゃったも弾けるようにはならないでしょ。獣害対策も実際に練習しなけりゃ。じゃあ、何を練習するのかっていうと、あなた自身の家の周り、田畑や集落を自分の目で見て、何が起きているのか、自分で考え気づく練習。ちっとも難しくないどころか、身につけばつくほど面白くなってくるところは、野球やサッカー、ピアノと同じ。早速練習の準備。野球には野球の、サッカーにはサッカーのルールがあるし、ピアノの鍵盤には決まった音があって、どの音鳴らせって順番に示している楽譜がある。そういう決まり事だけは覚えるしかない。だから、連載第1回目の今回は、まず、獣害対策で覚えるしかない決まり事を書いておくね。たった4つだから、早く覚えて練習始めてくださいな。決まり事その1。動物は安心して食える場所に住みたい。決まり事その2。動物は怖がりなので、身を隠す潜み場があると安心する。決まり事その3。動物を安心させ、餌を食わせることを餌付けという。決まり事その4。獣害とは、あなたが自分でやった餌付けのこと。獣害対策とは、餌付けをやめること。勝敗の決め方。個人戦は、あなたの田畑で、あなたが餌付けさえやめれば、あなたの勝ち。団体戦の場合は、全員が餌付けやめれば集落の勝ち。団体戦の難しさは、田畑の持ち主がいくら練習しても、隣が無関心だと勝ちに結びつかないってことかな。今回の宿題。これから連載の中で宿題を出していきます。今回の宿題は、アナグマ、タヌキが隠れていても気づかない潜み場をあなたの庭や家の周囲で探してみてください。ワンポイントアドバイス。自分がアナグマ、タヌキの大きさに変身したつもりで探してね。